質問はですね、五章の一大事というのはどういうものなんですかと。当然のごとく五章の一大事というのは死んで苦しみが待っているということです。ね、そこでポイントなのはですね、私たちはどんな時に苦しむかです。これが分かれば死んだら苦しみが待ってるかどうかって分かりますよね。どんな時に苦しむと思います？
自分のこうあるべきだと思っていたことが崩れたと、
こうあるべきだと思ったことが崩れた、つまりががあって理想の自分がこうあるわけですよね。そうすると理想の自分と違う結果がやってきた。これをまあ一般的に現実と言います。現実、その時に、いわゆる現実がやってきた時にですね、理想の自分とその現実が食い違っていた時に苦しむわけです。普通はですね、食い違っていた時どうします？
理想の自分に近づけようと。
理想の自分に近づけようとはしないんです。
しないんですか？
はい。食い違っていた時は近づけようじゃなくて、理想の自分に当てはめようとするんです。
当てはめる、
つまりもうこう何とかしてこういうふうにこう型に合わせようとする。そして合わない部分はなかったことです。それでも何ていうんですかね、合わないとしたらもう逃げてしまう、見ることから。だからこの現実を否定するか現実から逃げるか、このどちらかですよね、選択肢として。この現実を否定することを真理と言います。そして現実から逃げることを
欲。
はい、そうそう、貪欲と言って、これを煩悩と言います。だから普通は理想の自分と食い違っている現実の自分があった時にですね、その現実の自分を否定するか逃げるかしてですね、なかったことです。だけどなかったことにしても現実としてこれがやってきたことは間違いないですからね。だから現実を否定しきれないところに苦しみがやってくるんです。だから苦しいっていうのは 現実ですね、これは本当はもうこれは違うんだと思いたい。で、完全に思い込めたら苦しくないんですよ、全く。つまり現実に起きていることを完全に否定しきることができる。つまり例えば認知症になっちゃったとすると、全く苦しみがないです。つまりもう現実は見えないから、だけどこの現実っていうのは何で生み出されているかっていうと、私たちのやった今までの種まき業によって生み出されている。だから因果の道理で結局ですね、変わらないんですよ。だから縁がやってくる度ごとに、縁がやってくる度ごとに業がありますので、そういう結果が得てくるんです。その度ごとに否定するわけ、煩悩によって。当然否定したものは悪因となってですね、また業の中に収まる。そうするともっと悪い現実となって出てくるんです。でもっと悪い現実となって出てくるものをさらに煩悩でごまかすと、それがまた悪因となって、さらにもっとひどい現実となって現れてくる。そうするとやがてですね、逃げるか否定することが習慣化します、実験。だからもう現実を受け止めることができなくなります。これで完成ですよね。苦しみがもう生み出される。で、生きてる間はいろんなことで煩悩を起こしてごまかすことができる現実が、死んでいくときには誤魔化せない。かといって現実を受け止めることができなかったとしたら、そう、大きな苦しみが待っている。まさに自分の今の種まきが未来の一大事を生み出している。例えば何か悪いことをしてしまってね、ああ悪かった悪かった、自分はダメなんだダメなんだダメなんだ、こんなことしちゃいけないんだいけないんだいけないんだっていうのは否定でしょう。だから真理の方がさらに収まるんです。それがまあ飲んで呆れも忘れると、パチンコやって忘れるとか、そうやって欲を欲に逃げて忘れても、その欲に逃げたということが荒屋敷の中にまた収まって、さらなるひどい苦しみを生み出していく。で、生きている間は煩悩によってごまかすことができても、死んでいくときにはごまかすことができないので、今まで作りに作った悪業が、まあ、いわゆる現実となってやってくるし、それをごまかすことができないかといって認めることができないので、それがそのまま苦しみと変わる。これが五章の一大事ってことです。ただ全ての人に共通してあるわけじゃないです。また苦しみの大きさも全て平等ではありません。いかに怒ってきたか、いかに逃げてきたか、その逃げていることが多ければね、逃げることが多ければ多いほど苦しみが大きいし、怒ることが多ければ多いほど苦しみが大きくなります。そしてもうこれは合力となって、受け止めなければならないと分かっていても、なんていうんですかね、逃げてしまうんです。また怒ってしまう。 だから堀川さんが今ね、仕方ないんだっていうふうに受け止めようとしているのは、それそのままが五章の一大事を解決しようとする姿なんです。受け止めていくことによってもっと本質的な苦しみが見えてきます。これは今合力によって生み出される五章の一大事はある程度苦しみがなくなりますよ。だけどこれは方便なんですよ。だから受け止めていくことによって解決できるんですかっていうと、できません。
できないんですか。
はい、できません。これ自力で救われるということになりますから、はい、だからこれを超えるものが必要なんです。ただそれはまたまずね、この因果の道理を説明、ね、理解していかないとですね、そのね、まずは反逆修善をしていかないといけませんから、ね、祝善ですから。でそれで解決できるんですかって、祝善が厚くなれば解決できるんですかと言ってるのと一緒ですから、それはちょっと違うんですよ、はい、だけどまずは、この現実としての今やってきてるね、生きていることを前提とした上での苦しみはこういうことでやってくるので、その苦しみを少しでも現実を受け入れることによって、解決していくことが大事なんですね。今少しでもね、やってきた現実を仕方ないなと受け止めていくことによって、今現在の苦しみはどんどんと減っていきます。
五章の一大事にもさらなる五章の一大事があるという。
五章の一大事というのは、そのさらなる苦しみを持って五章の一大事というわけです。
あ、じゃあその今のその苦しみっていうのは、
これは私たちが理解できるように方便として説かれた悪因悪果の五章の一大事です、はい、だけど本当の五章の苦しみというのは全く別のところにあります。
それはまだまだ理解できない。
そうですね、まずここを理解してやっていかないと次の教えになるんですね、うん、つまり十二年の教えになるんですよ、うん、五章の一大事についてこう説明していくためには、根本的な私たちの苦しみというのは一体どこから来るのか、なぜその理想の自分を作ってしまうのかと、そういう話まで持っていかないとわからない話なので、まずはね、やっぱり仏教にもね、初級、中級、上級とありますので、これはいわゆる因果の道理の一番初級の話なんです。現実を受け入れていくっていうことが大事なんですよっていうね。それによって生み出される世界なんだと、一大事は。まずそういうことでしか理解できません。そしてそういうことをまず実践していくことによって次の段階に入っていくんですね。
その今、 自分を受け入れていくっていうことを実践していくと、はい、さらなる苦しみっていうところにぶつかっていく。
そうです、ぶつかっていくっていうことです、はい、だから今話をしてもわからない、うん、やっぱり仏教というのはいろんな段階があるので、うん、ね、方便によってこうね、住居入信の教えですから、方便によって導いていくことによって真実が分かります。だからいきなりこう真実から話をしても受け入れることができないし分からない。だからまず方便から順番に進んでいかないといけない。これは方便の教えなんですよ。仏教で言ったら、初級の教えなんです。まずそこから理解して、あ、悪因悪果で苦しむんだなと。だからその悪果を、現実を受け入れていくことによって苦しみをなくしていこうと、煩悩をなくしていこうと。まずそこから始めていくということですね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩をします。